アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。本日は、5月22日の木曜日、でございます。皆さんこんにちは、佐田渡です。いい天気ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうそろそろ本当に半袖でも、ぐらいになってきました。なんか割と風が、本日強いですけども、まあ風が強かろうが別にインターネットラジオやから聞けるんですよね。風が強いからなんかこう電波塔が倒れてるみたいなことない、あ、まあ普通のラジオでもないかもしれないけど、聞けるんで、あんまり関係ないんですけども、雨の日でもインターネットラジオは聞けます。このポッドキャスト、やってますけども、アークオーディオっていう番組はですね、火曜日と木曜日、配信しております。木曜日、ですね、お届けしていきます。コンテンツ、紹介いたします。まず最初に、普通芸術家山本あくび、さんによるアート、レビュー見届け、これ何のコーナーやと言いますと、昨年、大阪府立現代美術センター主催のアートプロジェクト、吉原次郎賞アートプロジェクト、などにも参加されて現代美術のシーンまたは演劇のシーンなどさまざまな分野で活動されている非常に若手で新進気鋭の作家さんである、山本あくびさん、本当ジャンルレスの活動されている方ですね。そうです、この方、東島東寺的に言うとジャンル撲滅派みたいな感じの方なんでしょうか。まあ、東島東寺って誰やねんっていう方は東島東寺をぜひ、調べてみていただければと思います。偉大な方です。何の話やねんって感じなんですけども、その山本あくびさんがですね、さまざまな、彼が見てきた、展覧会の作品であるとか、演劇公演であるとか、もしくは日常の出来事についてつらつらと声で語っていただく、そういうコーナーでございます。そして、木曜日はですね、関西在住のアーティストによる、オーディオ作品のコーナーも設けてまして、今月5月担当していただくのはペックユー、ペックユーは、最近 FM802、キス FM などいろんなところでね曲が流れたりとかして大活躍中のシンガーソングライターの方であります。彼の、ラジオ作品インターダインターネットレディオ、などもお送りしてまいりますね。そして週末イベント情報と盛りだくさんでございます。まずは山本あくびさんの、ボイスコラム見届け、聞いていただきたいと思います。今回は原稿なしで挑戦されたということで、どういう内容になってるんでしょうか。どうぞ。
あと780秒。こんにちは、こんばんは、おはようございます。いや、山本あくびと申します。なんでこんなに声が震えているのかと言いますと、僕今日原稿を持ってないんです。というのはですね、今回これで大体3回目になるんですけれども、1回目、2回目っていうのは僕ちゃんと原稿を5分分ぐらいですね、バババッと書いて、それを一言一句プシュッと読み上げるっていう形で、まあ、1回目、2回目をやり過ごしていただいたんですけれども、まあ、今回それ原稿がないんで、どうやって喋っていいか全然、もうここから先何喋っていいか全然わかんない状態なんです。まあ、なんでそういう風にしてるかというと、この、あーとかえとかうとかっていうのがもうすっげえ僕はうぜえなと思ってですね、まあ、せっかくあれだったらもうちゃんと5分分原稿を書いてですね、しっかり5分でシュッと、まとめ上げるっていう方がいいと思ったんですけれども、最近5分分の原稿を書いてるですね、もう苦労して書き上げたと思ったら、なんで俺これ今から読まなきゃならないんだみたいなところ頭を重たげてきましてね、これだったらもうこのまま5分分のこの原稿を上げた方がいいんでないのと、まあ、すごく思ったわけなんです。まあ、そもそもですね、このもう画像でもテキストでも映像でもが流通するインターネット上に流通する世の中において、こうわざわざこの音声限定のメディアを使うっていうのは、これ一体どういうところがあるんだろうということをちょっともう一回考え直したくですね、今回非常に失礼ながらちょっと原稿なしでやらせていただこうかなと、初の試みなんですけれども、実は1回目もちょっとそれやろうとしたんですが、もう全然何も喋れなくて結構書いたっていう次第なんですけれども、こういう形でやっていこうと思います。まあ、というのは先週浅田さんがすごいいいことというかおっしゃられてたのが、まあ所詮これはね MP3 というファイルでしかないんだから、ね山本あくび飛ばしてペックユー行こうぜみたいなところがあったんで、いやでも実はそれは全くその通りだなと思ったんで、まあ下手にこっちで5分って区切るよりかは、まあいろんな聞き方っていうのがあると思うんで、もう今回はちょっとすみませんが試しに1回ですね、ダラダラダラと、なんていうんですかね、原稿という名の改図を持たずに、海原へ出航という形で、やらせていただきたく思います。よろしくお願いいたします。先日のことなんですけれども、かの有名な青年団という劇団の、 代表されている平田織田さんという、まあ、とてもすごい方がいらっしゃるんですが、平田さんとあのお酒を、一緒に飲む機会がございまして、といってもまあそういうでかい出席があって、まあ、その末席に座ってただけの話なんですけれども、まあそれは僕ちょっとミーハーなんで、あのお酒をガブガブ飲みながらですね、ガハハハ平田先生、先生平田先生ガハハハハというようなことをやってたんです。で、まあ、その一環でこうガハハ先生、あの本読みましたよ、あの本という形で、あの平田さんの著作の一冊であります、リアルだけが生き延びるっていう本があるんですけれども、まあ、その一冊について、まつわる僕のすごくくだらないエピソードをお話ししました。というのはですね、その本僕買ってですね、読んでたんですね。なぜかヨドバシカメラの、トイレの中で読んでたんです。で、トイレが終わってからジャジャーと流してですね、じゃあさよならということで家に帰ろうとしてたんですけれども、あ、ふと、あ、しまった、あ、リアルだけが生き延びるトイレットペーパーの上のところに置きっぱやと思ってですね、パッと引き返したんですね。で、まあすぐ気づいたんで、ちゃんと残ってるだろうと思ったら、なんと本なかったんですよね。しまった、誰かにもうすぐパッと取られちゃったかと思って、まあでも取られるぐらいだったら、まあある意味か、なんでもこうなんか最近のオタクっていうのはこうヨドバシカメラにすら居場所がなくて、なんかお昼ご飯をよくトイレの中で食べるっていう話が昔ありましたやん、ガハハハハハ。となるとそのね、冴えないオタクが先生の著作に触れて現代交互演劇に目覚めて10年後にすごい立派な作家になってるかもしれませんよ。それはそれで愉快な話ですね、ガハハという話をしてですね、まあ、その話はなんとか受けたような気はするんで、まあ僕はちょっと酔っ払ってたんで覚えてないんですけれどもね、まあそういう話があったんですが、ただその話は実はもっとくだらない前日談みたいなのがございましてですね、というのは僕はその本をですね、書店さんではなく、まあちょっと青年団さんが講演されてる劇場で買ったんですね。いわば終演後の物販としてですね。で、その本を買ってですね、で、あそこに平田さんがいはったんで、これはサインをもらうべきか否か、でもそれはちょっとミーハーやすぎるぞ、ということを悩んでるとですね、劇場か、まあ、あるいは青年団さんのスタッフのどなたかがですね、僕の方へとつとつとつと歩いてきてですね、すいません、さっき本買っていただいた方ですよね、と話しかけてくるんです。で、僕は、ああ、そうですけど、つって、ああ、すいません、さっきですね、ちょっと僕、お釣り、僕というか女性だったんで、私、お釣りをたくさん渡しちゃったんです、500円多く渡しちゃったんです、ちょっと返していただけないでしょうかね、って言うんですよね。で、僕は、戸惑ったんですけれども、いや、でもちょっとそれはできないですね。お金の授受はもう終わっちゃってるんで、僕も財布の中身とかを覚えてるわけじゃないんで、まあ、僕も確認してなかったのはあれなんですけれども、ちょっとそれはもう過ぎちゃったんでお渡しできませんと、突っぱねたんです。そしたら、まあその女性の方は、ああ、そうですか、と残念そうな顔をして去ってったんですけれども、まあそれについてちょっと僕も怒りがふつふつ湧いてきまして、たくなってねえなと、そんなにね、なんかすごい忙しい屋台じゃないんやから、そこまで釣り線ぐらい確認もすぐできたやろうに、なんでそんな確認をせずに、と、まあそういったミスは起こってしまうのはしゃあないけれども、それを起こってしまったことをもう挽回できない段階になって、なんでわざわざ伝えに来るかね、ここはもう気づいてしまったらもうお客さんにはもう言わないの、言ってしかないんじゃないかなとか思いながらね、まあ他の商売やったらありえへんことやないけれども、やっぱね、同じお金取ってるって言っても演劇やとなんかそういう変な甘えが出てしまってんかな、ムカつくなムカつくなと、まあ言いながら、まあ平田さんにはサインはもらったと思うんですけれども、まあそういった経緯で得たものが、まあそういう風にスッと消えてしまうっていうのは、まあなんだかんだ言ってね、まあ悪銭身につかずと言いますか、まあちょっと考えさせられる一点でありましたです。では先週ちょっと予告させていただきましたが、最近見た芝居で、一本ちょっとここでお話ししたいと思います。記憶鮮明なうちに、子供巨人の四畳半という芝居ですね。子供巨人が劇団名で、四畳半が芝居の名前。四畳半は、4と2分の1という分数式だけを書いて、まあ、これで四畳半と読ませる。そのタイトルかも分かる通り、舞台はまさに四畳半。で、これは本当の四畳半なんです。劇場でやっているわけではなくてですね、谷町6丁目にある、前までは、カフェとしても営業してたと思うんですが、ポコペンっていう、すごく、まあ、築100年ぐらいなんですかね、味のある、とある長屋の民家にて、行われた公演なんです。まあ、その長屋民家、四畳半っていう、まあ、今の間と違って、あれですかね、そのちょっと大きめの畳なんで、まあ、四畳半って言ってもすごく結構広いんですけれども、といっても、まあ、お客さんを悠々詰めて、各階20名限定の、お芝居やったんです。その20名お客さん詰め込んで、まあ、4畳半と、まあ、4畳半以外にも、まあ、縁側、庭と縁側を使ったり、あるいはまあ台所を使ったり、あるいは2階を使ったりといった感じで、まあ、家全体を使うというような、非常に面白いお芝居やったんですけれども、まあ、普通、なんて言うんですかね、お客さんっていうのはこう日常の世界に僕らいましてですね、で非日常の世界の、まあ、芝居を見に行くという感じなんですが、まあ、ここではなんかすごく面白かったのが、もう舞台が日常の家を使って、 で、物語も日常の家としてその家をそのまま使う、芝居なんですなんですよ。で、唯一それが家じゃないっていうのはもう僕ら客の存在20名詰め込まれた20名という存在だけが異質なんですね。だから本来やったら日常から非日常を見に行く僕ら客がですね、なんていうか日常に、非日常からこう幽霊のごとく自爆霊のごとく20名がこう薄暗闇の中から見守ってるというシチュエーションになって、それが、まあ、まず非常に面白かったですね。まあ、それはなんか本当に演劇とは何だろうということをすごく考えさせて考えさせられる芝居でしたね。まあ、当然その劇場以外で公演するっていう劇はたくさんあると思うんです。カフェを使ったりとか、まあ、ライブハウスを使ったりとか、あるいは外でやったりとかっていうのはあるんですけれども、でポコペンというところで芝居やられたのも今回が初めてではないはずなんですけれども、本当にその4畳半あるいはその拡張した家という民家を民家として使うっていう点で言えば、今回が一番それ本当にそのまま使ってたんだなという、まあ、お話の内容にしてもなって、そこまでやられてしまうと本当に、まあ、芝居は何なんやろっていう気がしますね。逆に本当にもう帰ってお客さんなんか入れなかった方が良かったんじゃないかっていうぐらい、あるいはもう一人限定してしまうとかという、まあ、ちょっとそんな無茶苦茶なことも考えたんですけれども、面白かったです。で、内容等々に関してはこれはもう僕がうんぬんするよりかは浜村淳ではないんで、ネットとかっていうのもちょっと嫌なんですけれども、まあ、チラシとかに書かれているストーリーの、まあ、そのままでもあったんで、そういった雰囲気とかはそちらの方を見ていただければと思うんですが、まあ、劇を見てて実は一番ショックに感じたことが一つありましてですね、それは先ほど申し上げた通り、まあ、4畳半、まあ、あるいは家を使って、まあ、とある青年たちの、まあ、若い人たちの人間模様というほど、まあ、ストーリーが起承転結があるわけではないんですけれども、まあ、会話劇が繰り広げられるという、まあ、ちょっとしんみりする感じの芝居なんですが、まあ、彼らには彼らのこう薄ぼんやりとしたドラマがあってですね、まあ、そのドラマを僕たちは目撃しているわけなんですけれども、で、なんて言いますか、まあ、とあるこうシーンでですね、別に大して重要なシーンというか劇的なシーンではないんですけれども、まあ、ちょっと暇つぶしがあったらテレビをつけるんですね。で、そのテレビってのはもちろん小道具としてのテレビなんですが、民家にある普通のテレビなんで、まあ、普通にその、なんていうんですかね、放送が入ってくるようなテレビなんですね。まあ、その演出自体は別にそんなにめちゃめちゃ斬新というわけでもないんですが、まあ、テレビが映ると。で、僕が見に行った回が、日曜日の夜やったんで、まあ、ちょっとカラクリテレビのなんか投稿のコーナーなんですかね、なんか面白ビデオが紹介されてる、で、バラエティ番組特有の笑い声が、あはははははと入る、まあ、そういうシーンが流れてて、僕はそれを見ても本当に愕然としてしまったんです。というのは、なんて言ったらいいんですかね、かつてはですね、といっても僕は生まれてなかったんですよ。テレビといえば、まあ、まずは街頭にね、テレビがあって、みんなそれに群がってって、で、あるいはやっと家庭に普及したと思ったら、ご近所さんが集まってきてっていう、テレビ自体はもうすごく、なんていうんですかね、求心力の高い、非常に劇的なメディアであるはずがですね、この劇においてはですね、本当に背景に成り下がってしまってるっていうのが、すごく僕は、印象的でした。まあ、彼は青年たちのドラマがあって、まさにテレビつけるっていうのは、まあ、いわば、まあ、ちょっと、劇においてその青年たちがちょっとだけ時間を潰すためにつけるわけで、その青年も、まあ、時間を潰すといっても、本当にそのね、番組を、まあ、チャンネルをカチカチ切り替えたりもするわけなんですが、番組見たいわけじゃないと。で、お客さんとしても全然気にならないんですよね。テレビがついたら、なんか外国の、なんつうかね、投稿ビデオが流れて、で、バラエティ番組で、はははははとやってると。で、チャンネル変えたら、まあ、いろんな、番組をやってるわけですけど、それらすべてが、背景になり下がってるっていうのが、これはもうテレビは一体何をやってるんだと、すごく思いました。ここでなんですけれども、もし仮にテレビというのがですね、本当に劇的なメディアのままであったらば、つけた瞬間にみんなテレビの方に集中力がいっちゃって、で、もう劇的な役割を終えたんで、テレビを消そうとするときに、ちょっと、お客さん誰か一人が、ちょっと消さんといてくれよ、となったり、あるいは役者自身が、すごい食いつけになったりとかっていうことになったら、もうすごい面白いというか、まあ、そしたら劇の方が崩壊しちゃうんですけれども、本当に終わりつらい向きに、なんていうんですかね、背景としての、いわば僕たち、劇をしているその物語らしい僕たちにとって、もう本当に背景でしかない。っていうのは逆に本当にもういろんな意味で何なんだろうとすごく考えてしまいました。本当にここでね、劇的ななんかすごい面白いドキュメンタリーとかがやってたら面白いですよね。僕あまりにもマッチしてたというか背景になり下がってたんで、これはあえて録画してるやつを流してるんかなとすごい思ったんですけれどもね。でもチャンネルをカチカチ変えていくんで、あ、これは今流れてる放送の本物のテレビやねんなと、 まあ、どっちかというとその方が当然なんですけれども、録画する方が余計難しいんですけれども、でもなんていうかね、あの作演出の増山隆さんもよく、まあ、そこは考えてたか考えてないかよくわからないんですけれども、テレビやつけててなんかすごい面白い番組やってたらどうしようとかって考えたんですかね。それちょっとぜひ聞いてみたい気はしますけれども、まあちょっと全然話はあの演劇の紹介にも何もつもなってないんですけれども、僕はもうそのテレビがもう気になって気になって仕方なくて、はい、ということで今回は、原稿なしで、お送りさせていただきました。どうも申し訳ございませんです。やっとペックユーさんの登場と相なります。お待たせいたしました。いやーちょっとこれ2回目の時に言おうとしてたんですけれども、僕も1回目のペックユーさん聞いた時非常に感銘を受けましてですね、まあ音楽がいい感じに流れてて、でそれのね音楽だけじゃなくて例えば本棚であったりが巻き込まれていくっていうのはすごい僕も非常に面白くてですね、なんやったらもうこれからずっとペックユーさんの先週の感想を言うてですね、そしてペックユーさんの次が始まると、この見届けてっていうコーナーはそういう感想コーナーでありますんで、なんかもうペックユーさんの感想を毎週述べるみたいな感じでいいんじゃないかとかふと思ったりもした次第でございます。はい、それでは、本日は大変どうも失礼いたしました。山本あくび見届け、3回目、以上で終了と相なります。引き続きアークオーディオでお楽しみください。かーアークオーディオ、
アークオーディオ、
はい、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、本日は5月の22日の木曜日、なんですけども、皆さんこんにちは、佐田渡です。今現在お隣にはですね、今月の、特別、オーディオ作品を担当していただいているペックユーさんが、おられまして、ちょっと浮かない顔をしてますけどペックユーさんどうですか。どうもお世話になっております。はい、
あ、お世話になってます、は
い、いやでですね、今回ね1作目2作目と先週先々週流していただいてです、ね、今回3作目は、なんと、な作品らしいんですけども、ちょっと作品の解説をしていただけますでしょうか。はい、
みたいな作品になってくると なってると思います。
な作品になってるっていうことなんですけども、でなんですよね
多分あれ、はい、バッテンバッテンバッテンバッテンバッテンバッテン、はい、バッテンばっかりで気づいたら、はい、自分は丸かってみたいな、まあ、適当なこと言ってます。
はいはい、結構適当な人ということがよく分かりましたこのインタビューで。ということでですね、今回ペックユーさんの作品はまたちょっと1作目2作目とちょっとね、経路の変わった、作品になっておりまして、もうねつべこぼ言わず聞けということで聞いていただきましょうかね。皆さんには
長い、とっても長いんで、はい、今回は普通の13分じゃなくて、はい、14分ぐらいか、
ね、
普通の14分ではなくて、はい、長い14分、
はい、
もう14分思ったより短い、もう話しすぎたらダメですよね、
はい、まあまあいい
ですよ、マジですよね、14分って短く感じれたらいい曲やって思ってるじゃないですか、
はい、
でも今回の14分は、はい、多分1時間最後まで集中して聴いた1時間ぐらい聴いたかのようなちょっと長い14分
なるほど、はい、じゃあ皆さん長い旅にいざなっていただきます。それでは ペクさん曲の紹介、曲名はあるんですか、曲名はあるんですか、曲名を今じゃあつけましょうか、
はい、
じゃあ紹介してください、
どうぞ、はい、曲名はハートランドビール自家製ジンジャー入り。
Thank you.
はい、聞いていただきました、ペックユーのインターダインターネットレディオ、ボリューム3、今回は14分にもわたる、超大、ミニマル、インストゥルメンタルミュージックでございましたね、ペックさんどうもありがとうございました、次週はまた、どんな展開になるんでしょうか、楽しみに待っております。最終週ですね。次週もペックユーさんよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ最後のコンテンツいきましょう。関西週末イベント、コーナーなんですが、今回、お届けするのは、2点です、1点は私もこれなかなかね、結局何のイベントやねん、ようわからんけど面白そうやなっていう感じで紹介しにくいんですけども、滋賀、会館、滋賀ですね、滋賀会館で行われる、サイトオリエンテッドイン滋賀ボリューム4という、シリーズの展覧会と、ライブイベントの、紹介。そしてもう一点は、これは演劇祭ですね、京都のアトリエ劇研で行われる、アトリエ劇研演劇祭 ね、この2点を紹介させていただきたいと思います。基本的に詳しい情報はですね、アークオーディオのサイト、にですね、各、団体さん、とかイベント詳細の、ね、リンクを貼ってますので、そちらで見ていただけたらと思います。では簡単に説明いたします。まず、滋賀会館で行われるサイトオリエンテッドイン滋賀会館ボリューム4という、シリーズなんですけども、これね、まあ、4回目ということなんですけど、このねサイトオリエンテッドイン滋賀会館というのは、簡単にまあちょっとチラシいただいてて、このチラシがまたね、なんちゅう、これかっこいいと思うんですけど、かっこいいんですけど、結局何のイベントなんか割れたしね、ほんまになんかこれね分からん感じでね、逆に僕は興味引きましたけどね。なんかごちゃごちゃしてるけど、なんなんやろこれ、結局これ何が主役なんやろ、何がメインなんやろみたいなのが、こう見えにくい感じが、こうジャンルレスな、感じがかえって、まあ、僕はこう引っかかって紹介させていただいてるんですけど、ね、これ、三つ折りリーフレット A4 版の三つ折りリーフレットなんですけども、大胆ですよねこれ。中 A4 のね、要は三つ折り上げたところの中目全体がただのデザインっていうね、基本的にね、何の情報もないんですよ、まあ、情報って意味ではね、うん、かっこいいんですけどね、なんかテキスト載ってるとかじゃなくて、で表面に、全て、イベントの詳細とか作家さんのプロフィールとかがギュッと詰められているという、まあ、それはまあ A として、これですね、サイトオリエンテッドっていうのは滋賀会館っていうね、なかなかこの迷宮のような、非常にかっこいい近代建築の建物なんですけども、ここで、この場所に、向き合う、この場所をかける表現者という、ところに焦点を当ててですね、イベント化しているものでしてね、今回はこの井出実さん、という、かなりミクストメディアな、作品を、ね、作られている。これはプロフィールを見ると蛍光灯の放電発光、暗転を利用したインスタレーションとか、さまざまな個人の持つテリトリーコミュニケーションスペースをテーマにしたパフォーマンスとビデオの連作、とか、まあ、いろいろやられていると思いきや、渋沢知らずオーケストラなどの、ダンスパフォーマンスカンパニー、をミュージシャンとともに、参加したりとか、パフォーマンスもされるし、美術的なこともされる非常にミクストメディアの作家さんということで、この井出実さんという方のタッチザワールドという展覧会で、そしてこれがね、まあ、6月1日から始まるんですけど、その前日の5月の31日にはですね、イベントの、スラッシュフォーワールドエンドブランクランドスケープというイベントがありまして、これはですねライブとパフォーマンスがあって、ライブが、ベロシティアウト、ベロシティえベロシ、ベロシティウティ、そしてドットド、ズーム、スズメンバー、ノンポリラジカルというバンドさんが出られますね、ミュージシャンの方。そして、パフォーマンスは、グラグラ、ブランクスさんが出られるということで、まあ、どちらもですね、共通して言えるところはざっくりな言い方で申し訳なんですけども、ここにも書いているようにシーンに寄りかかることなく常に変わり続け、問い続けるアーティストを紹介という意味では、どちらもシーン的なところからある種こうどんどんどんどんずれていきつつ、シーンもこう活用しつつ、うまいことですね、こういろんなジャンルで活動してはる、作家さんという印象は受けます。何年か私も知っている方とかこれ出られてますけども、なかなかこのライブも展覧会も、ね、かなり、いろんなものがこう入り組んで入って、よくわからないオルタナティブなものになってるんじゃないかなということが予想できますけども、そういうのっていいですよね。こうまずこのチラシ見て何のイベントかわからんっていうところが一番最初に興味を引いた、きっかけでございますので紹介させていただきました。5月の31日の、スラッシュフォーワールド&ブランクランドスケープ、そして6月1日から6月の6日の金曜日まで、やっている井出実さんの展覧会、タッチザワールド、こちらとも、に、問い合わせ先をお教えしておきます。問い合わせ先は、滋賀会館、電話番号077-522-6191 077-522-6191 です。どうぞ、もしよろしかったら行ってみてください。はい、続きです。ですね、次がですね最後、イベント紹介なんですけども、京都の、左京区、にありますアトリエ劇研ですね、このアトリエ劇研の、演劇祭 のご紹介いたします。第6回アトリエ月間、アトリエ月間演劇祭ということで、5月の29日から、6月の、29日まで、丸々1ヶ月、やっている、このアトリエ月間の演劇祭が、いよいよもう6回目ということなんですけども、このアトリエ月間というところはこれ長いですよ。1984年からね、もう25年ぐらいやっている、なかなか老舗の、アートスペース、劇場なんですけども、こちらで、どういう作家さんが、今回出られるかといいますと、まず、一番最初に5月の29日から、6月の2日まで出られるのが、マレビトの会、そして、次の、6月の6日から6月の9日までは演劇ユニット、昼の月、そして6月の13から15はですね、私もこの方、何度か見たことありますね、モノクロームサーカス、ですね、広い意味で演劇祭ですよね。本当にダンス、さまざまなこうパフォーマンスユニットが出られています。そして6月17日は、能楽の、金剛流ということでですね、金剛流というこれを読んだ方がいいかもしれないですね、出られております。これすごいですね。このイベントなかなか本当に素敵で、こうパフォーマンスという意味でのジャンルですが、いろんな出演者の方が一堂に会しております。そして劇団古福劇場さん、これ宮崎から来られている方なんですけども、6月の20から22日、そして、最後は、下鴨車窓、ですね、が、最後6月の25から29日まで、締めるという感じで、計6組のですね、パフォーマー、団体、演劇から、ダンサーユニットから、能楽まで、出られるということでですね、ぜひ、アトリエ月間の、この演劇祭行っていただけたらと思います。はい、第6回アトリエ月間演劇祭、こちら問い合わせ先は、電話番号が、075-791-1966 075-791-1966、でございます。アトリエ月間これね、最寄りの駅は一番近いところでですね、これなかなか結構ちょっとね変わって、私京都知らないんで、あんまりね京都知らない、知ってるんですけど、あんまりこう京都のね、この辺あんまり行ったことないですね。下鴨東本町ってところが、京都市バスの、最寄りだそうです。もしくは、京都市の市営、地下鉄松ヶ崎駅、というところからも行けるというふうに、書いております。これ京都の方やったらこんなん知ってるわ、わかるわ、その駅ってなるかもしれないですけど、僕ちょっ と、あまり、京都は、三条とか、丸太町とか、烏丸とかはしてますけども、どんどんこう離れていくとですね、私も、若干土地感が薄れてくるということで、ホームページの方を、ご確認の上、問い合わせをして、ぜひ予約をしていっていただけたらと思います。第6回アトリエ月間の演劇祭のご紹介でした。ということで、滋賀会館で行われる、サイトオリエンテッドイン滋賀、会館、の、ご案内とアトリエ月間の演劇祭のご案内をさせていただきました。はい、ということでですね、今回もお届けしました、アークオーディオ5月の22日の木曜日、今回なかなか本当に盛りだくさんで、話してる方もどんどん疲れてきたという感じなんですけども、いかがだったでしょうか。またまた山本あくびさんの、アートボイスコラム、見届け、そしてペックユーさんの、インターダインターネットレディオ、そして関西週末イベント情報、次回も、お届けしたいと思います。それではまた来週、ちっこあく浅田渡でした。